通告7番田崎実君、はい、
おはようございます。通告7番8番議員田崎実です。私は通告に従い2点について一般質問いたします。その前に現在世界各地でいろんな災害に遭われた地域の皆様に心よりお見舞いを申し上げ、一日も早い復興を願いながら質問に入りたいと思います。第1点目の自主防災組織の事実についてですが、今回私は能登半島の被災地を被災する機会を得ました。視察したところは石川県七尾市能登島です。この島は能登半島地震で震度6弱の被害を受け、本土との橋が通行不能となり一時孤立したそうです。地域の絆の強い能登島での震災体験、地域の防災について説明を受け、被災した民宿、被災当日の出来事、住民の対応、町内会の活動、効果的だった対策、孤立解消後の被災生活等、改めて自然災害の脅威を感じたところでございます。実際に体験されました生の声を聞くことができ、命を守るためには日頃の訓練と地域の連携が大事だと感じました。テレビや報道で伝わらない細やかな情報や体験も聞くことができました。さて、我が町嶺北町は自主防災組織の組織率令和5年で 86% になっています。令和6年にはまた増えているようでございますが、今後またいつ発生するかわからない自然災害に備え、地域における自主防災体制、避難体制の充実を図っていくことは必要があると考えますが、いかがでしょうか。一つの考え方ですが、こういった生の声、生の体験を区長さんや自主防災組織の責任者の方々に聴講する機会を作って防災意識の高揚を図ってみたがいかがでしょうか。町長の考えをお聞きいたします。続きまして、第2点目、天草広域連合について、これは新ごみ処理施設の整備運営事業についてですが、お尋ねいたします。本年5月の29日で天草広域連合議会において馬場連合長が辞任を表明されました。これは事実上の引責責任に追い込まれた格好と新聞報道がなされました。2019年8月に新ごみ処理施設の整備基本計画策定に始まり、 新ごみ処理施設の整備運営事業をめぐり起きた案件だと考えます。私はこの計画は順調に進んでいるものと思っていましたので、今回のような結果になってしまったことは非常に残念でなりません。この件に関しまして天草広域連合執行部側で十分精査されたとされていると思います。今回このような事態となった原因は何だったのか、副連合長でもあられる山崎町長にお尋ねいたします。以上で最初の質問は終わりますが、答弁を聞き自席にて一問一答方式で再質問をさせていただきます。
町長、
ただいまの田崎議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の自主防災組織の充実についてでありますが、自主防災組織の組織率は令和6年度中に新たに2行政区において結成をいただいておりまして、現在51行政区中46行政区で結成をしていただき、組織率は 90.2% となっております。未結成の5行政区につきましても結成に向けての協議を引き続き行ってまいります。なお各自主防災組織におかれましては、例年町が実施をしております防災訓練や避難訓練に参加をいただくとともに、各組織において救命救急や初期消火、炊き出し訓練などを実施していただいておりまして、町においては訓練に伴う炊き出しの材料や各種備品の整備について支援をいたしているところでございます。合わせまして自主防災組織における自主避難所開設にかかる費用についても支援をしておりまして、令和6年度においては2行政区の自主避難所開設にかかる費用を支援したところでございます。議員ご提案の自然災害を体験された人の生の声を聞く機会についてでございますが、毎年自主防災組織に関わる研修会等を実施をしてまいりましたけれども、令和7年度今年度におきましては6月15日日曜日に四季集会所におきまして、天草の自然を考える講演会を開催をし、熊本大学客員教授の松田先生から、いかにして自然災害から身を守るかというテーマの中で、天草地域、天草諸島の特徴と自然災害についてのご講演を賜り、各自主防災組織から役員の皆さんをはじめご参加をいただいたところでございます。また来週9月9日火曜日には町教育委員会主催の霊屋町人権学習会におきまして、熊本県民テレビ四方ママの防災術にご出演中の歌う防災士四方ママ柳原翔さんを講師にお招きし、みんなに優しい防災と題してのご講演をいただくこととなっております。なお柳原さんは2011年の東日本大震災において自宅が大規模半壊となられ、2週間の避難所生活も経験をされまして、2012年に熊本県の和水町に移住された方で、移住した熊本でも熊本地震や豪雨災害を経験された方でもございます。加えまして11月には自主防災組織活動活性化事業の一つとして熊本県の出前講座を活用した防災講習会の開催を予定しておりまして、自主防災組織の皆様に参加を呼びかけてまいる予定にしているところでございます。 このように自然災害を体験された人の生の声を聞く機会設定も含めまして、霊屋町地域防災計画の自主防災組織育成計画に掲げる組織の育成及び強化に基づき、引き続き自主防災組織の充実へ向け取り組んでまいりたいと考えております。続きまして天草広域連合の運営事業に関しまして、新ごみ処理施設の整備運営事業をめぐる案件の原因についてのご質問をいただきました。今回このような事態が起きた原因については、本年3月定例会の松本議員への説明と、今年6月全員協議会での報告と一部重複をいたしますが、改めて ご説明をさせていただきます。新ごみ処理施設整備運営事業につきまして、今回の契約解消に至った経緯でございますけれども、1点目に入札手続きにおける問題がございました。川崎技研グループは入札手続き期間中、焼却灰資源化に関して事実とは異なる説明を行い落札者となったため、談合その他不正行為があったと認められる入札、事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札に該当すると判断をいたしまして、入札そのものを無効と考えざるを得ないと判断をいたしました。2点目に焼却灰資源化業務契約締結までの問題と埼玉工場への変更問題がございました。福山新工場で焼却灰を資源化するためには福山市の承諾が必要となっておりましたが、川崎技研グループは福山市から承諾が得られなかったことが不測の事態として、常石カムテックス埼玉工場へ処理先の変更を求めましたが、福山市が常石カムテックスに承諾しない旨を連絡したのは契約前の令和5年7月10日でございまして、常石カムテックスは連合へ報告をしておりませんでした。よって常石カムテックスは契約前には福山工場で処理できないことは把握していたため、不測の事態とは言えず、川崎技研グループが求める処理先の変更は認められない、福山新工場は建設の見通しも立っておらず、福山新工場での資源化は不可能、業務不履行で契約を解消せざるを得ないと判断をいたしました。3点目に焼却灰資源化以外、これは建設工事等でございますけれども、その取り扱いの中で効率的な新ごみ処理施設を目指すため建設と運営を一体的に契約していることから、川崎技研グループに所属する一部の企業の責任によって一部の契約が解消された場合、その他の契約も連動して解消されることとなる点でございます。一方で企業グループは契約継続に意欲があったことは推察できる上、広域連合も落ち度が一定程度あり、広域連合の主張に圧倒的な理由があるわけでもないため、企業グループが広域連合の主張に反論し、広域連合が行う任意解除としてくる広域連合の任意解除であると主張してくる可能性も考えられました。また広域連合の主張がすべて裁判等で認められるとは限らず、解決に至るまでの相当の期間を要すると判断し、損害賠償請求を双方行わない形で解決を図ることとしました。以上のことから令和6年5月27日付で川崎技研グループに対し、双方が損害賠償を要求しない合意解除を基本とした契約の解消についての通知を発送いたしまして、令和6年6月10日までに通知に対する書面回答を求めておりました。その結果6月10日付で川崎技研グループから契約の解消に同意する旨の文章が提出され、6月20日に広域連合と川崎技研グループとの間で正式に契約解除に関する合意書が締結されております。しかしながら合意書の締結を行うにあたりまして、本来は権利の放棄及び和解について 地方自治法の規定に基づき広域連合議会の議決を経なければならないことが判明をいたしました。このことから連合議員の皆様へは令和6年5月25日の連合議員説明会において経緯と方針の説明は行っておりましたけれども、先ほど申しました議決がなされていなかったことから令和6年7月12日に改めて天草広域連合議員報告会を開催し経過の報告を行いました。そして8月26日開催の広域連合全員協議会で再度報告と議案の内容説明の後、同日10時からの第4回天草広域連合議会で権利の放棄及び和解について追認の議案提案をいたしましたが否決をされました。また次の新たなごみ処理施設の整備等の予算も合わせて否決をされましたので合意解除の効力が生じていない状態となっていたわけでございます。その後令和6年9月24日の天草広域連合臨時会におきまして新ごみ処理施設整備事業に関する補正予算、これは市町負担金の減額補正を提案をいたしましたが権利の放棄及び和解についての追認議案が成立していないこと、債務負担行為の削除について補正がされていなかったことを理由にこの補正予算も否決をされております。その後今年に入り令和7年1月15日弁護士を交え連合議員の皆さんと新ごみ処理施設整備事業に係る権利の放棄及び和解についてを議題とし全員協議会を行いました。和解する理由について連合側の主張である入札の無効に対し川崎技研グループからも連合側の福山市の資源化施設の状況確認不足を主張してくる可能性がありまた債務不履行解除これは工事が途中で止まった場合違約金が発生するという債務不履行行為でございますけれどもこの行為についても無効とし発注者側と争ってくることが想定をされまして今後双方対立が起こることは明らかであることから早期に和解をし契約解除状態になることが天草広域連合として最も合理的であると判断したことの経緯を弁護士の見解も含めながら説明をいたしました。その後天草広域連合といたしましては連合議員からのこの事業の整理総括が必要とのご指摘を踏まえて、今までの経緯をもう一度振り返りながら一旦総括を行いまた新たな施設整備に向けては資源化の在り方ごみ分別の課題を含めこれまでの計画の見直しを行っていきたい旨令和7年3月28日議会全員協議会で説明をさせていただきました。そして令和7年5月29日令和7年第2回天草広域連合議会臨時会におきまして新ごみ処理施設整備運営事業に関する契約解除に伴う和解権利の放棄および和解についてとこれに関する連合議員からの付帯決議が可決をされました。契約解除にあたりましては合意解除することが最善の選択であったと考えておりますけれども業者側の提案内容に対する十分な確認を行わず契約を行ったことや議決を経ずに合意解除を進めたことについては連合執行部も大いに反省をしたところであります。現在天草広域連合におきましては全計画を振り返り施設を建設することに目的を置く施設ありきではなくそもそもゴミの排出を起点としたゴミ減量化資源化の取り組みなどの天草県域全体のゴミ処理の実情を把握しゴミの排出量自体を減らすために厚生市町ヒアリング調査を行っているところでございます。このような経緯の中で事業を停滞させた責任を取り事態の打開を図るため連合長である馬場連合長が辞任をされたと認識をしております。以上田崎議員のご質問に答えさせていただきました。
田崎稔君。
答弁ありがとうございました。私たちが能登半島を視察したときにですね、行ったときは非常に天候もよく渇水状態でした。稲もですね、枯れようとしているぐらい非常に水不足の状態でしたが、ところが1週間も経たないうちに線状降水帯が発生し、記録的な大雨に見舞われました。そして稲あたりもたくさん浸かったような状態でございます。私もお見舞いの電話をしようかと思ったいましたが、その矢先に今度は私たちの地域も同じような状態になり、天草市、上天草市をはじめ県内外に多くの自治体の被害がありました。本当に災害はいつどんな形でやってくるかわからないのが現実であります。自分の命、自分たちの地域を守るためには、やはり自主防災組織の役割は大きなものがあると思います。町として組織の充実についていろんな取り組みをなされていることは分かりました。今後達成率 100% を目指し、またその組織を動かすには、そういった人を育てながら充実を図っていく必要があるかと思いますが、どうでしょうか。その辺の考えがあればお聞きいたします。
総務課長。
先ほど町長からの答弁がありましたとおりですね、残り5行政区につきましては、引き続きですね、この自主防災組織の設立に向けてですね、協議を進めてまいりたいと思います。合わせまして、既存の防災組織につきましてもですね、いろいろなお手伝いを今後もさせていただきたいと思っております。以上でございます。
田崎実君。
今後ともよろしくお願いをしたいと思います。第2点目ですけれども、非常に詳しく丁寧なお答えをいただきありがとうございます。連合の執行部職員の皆様におかれましては大変ご苦労なされたと思います。再質問にあたり、私は私の思いを質問いたしますので、失礼な点があったらそれぞれのご指導をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。町長の答弁の中で何ページだったかな、業者側の提案内容に対する十分な確認を行わず契約を行ったことや、議決を得ずに合意解除を進めたことについては連合部執行部を反省したところでありますと答えられましたが、私は今度の問題はこれが最大の原因だと思いますが、どうでしょうか。
町長。
その点についてはですね、広域連合については先ほど申しましたように、そういった部分は、福山工場が建設中ということで、業者からは話があっておりまして、その時点で実は広域連合の担当者がその現場に出向いております。ただ建設中であるにもかかわらず、なんだ工事をされている形跡がない、その段階で建設中ということは果たして本当なのかという疑義が出たはずなんですけれども、それがそのままになっていたということが反省、それとその議案の部分ですけれども、和解、権利の放棄と和解ということなんですけれども、これが、権利の放棄の中でお互いに損害賠償をしないということで、賠償額がゼロ円だというようなことの中でですね、広域連合の事務局の方が判断を間違っておりまして、これは 議決事項ではないという判断の中でですね、そのままやっておったということでございます。ただ連合の議員さんにはこの権利の放棄をお互いが和解するという部分につきましては議会の場ではなく全員協議会の場ではお示しをしてですね、お話をしておったことがございましたので、まあ、その上で、権利の放棄の契約をやったということでありますけれども、後でよく調べてみますと権利の放棄および和解については議決案件であったということで、改めて追認の議案提出を行いましたけれども、まあ、その点は、否決をされたという状況でございます。まあ、このような状況でございますので業者側についてもですね、提案をした内容に疑義がある、違う部分があるということはやっぱり隠しようがない事実でございますし、また連合側としてもそういった確認の不十分さがあったということにつきましては反省せざるを得ないということで、まあ、お互い双方がですね、賠償請求をしないという形の和解が一番最善の策であるということを連合の方で判断をいたしまして、こういった方向で進めてきたわけでございます。以上でございます。
田崎実君。
今言われたようにやはりこう事務的なですね、判断 の違いがそういうことになったんじゃないかと思いますけれども、まあ、そういったことで今後ですよ、また進めていかれる中でやはりそのようなことがないようなですね、反省の中であったと思いますけれども、その反省を生かしてですね、何かこう対策を立てられたのかどうかあったらお願いいたします。は
い、町長。
先ほど答弁をいたしましたけれども、これまでの反省をし、これまでこういった事態になったことはどういう理由でどういう原因でなったのかということを総括を行いまして、その上でですね、いろいろな反省点を出し、新たな施設の整備にあたってはこういった間違いが二度とないような形でですね、進めていくということで、連合本部連合事務局ともそれぞれ連携しながら協議をしているという状況でございます。
田崎実君。
私たちにとりましてはですね、新ごみ処理場の完成は本当に必要不可欠でございます。それがこういった間違いで、まあ、1年ばかりですね、議会にかけるのをかけなかったというところで1年ばかり遅れ、そしてまた遅れているということは本当にこう大きな損失だと思っております。そして今後ですね、また進めていくには非常な多額の労力そして費用がかかっていくと思います。そういった中でやはり先ほど町長が言われましたように、そういった間違いがですね、やはり起こらないような体制をですね、組んでいただき、やはりこの前スケジュールもらいましたが、令和14年に開始するというようなことでございますが、それにですね、遅れないようにやっぱ頑張っていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
はい、町長。
はい、まあ、これにつきましては先ほどから申しますように、まあ、連合の方にもですね、やっぱり事務の手続きの不備等がございましたので、ありましたけれども、まあ、事業者側についてもですね、やはり説明と異なる対応を取っていたということで、これはお互いに責任があるということで私どもは理解をしているところでございます。そういった中で新たな施設の整備については、まあ、今の目標がですねちょっと定めたところでございますけれども、できる限り遅れないように努力をしてまいりたいと思いますし、昨日の倉田議員のご質問にもお答えしましたけれども、今の現在の施設、これは連合の施設、天草市の施設も含めて老朽化が進んでおりまして、今後は特にですね、そういった設備の修繕等が増大してまいりますので、できうる限り早めに計画通りにこの施工ができるような形で進めていければというふうに考えているところでございます。
田崎実君。
そういった形でですね、本当に今後二度とそういうことが起きないようなですね、体制を組んでいただき頑張っていただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。
はい、 田崎稔君の一般質問を終わります。